ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮たみです。前回に続いて選択理論の親子講演などでご活躍の吉川恵子さん、ゆうさん親子にリモートでお話を伺います。お母様の吉川恵子さんは神奈川県の株式会社ビーナススタイル代表取締役社長で女性経営者としてご活躍です。一方、お嬢さんのゆうさんは現在助産師としてご活躍なんですが、そのプロフィールを紹介しますと、4歳の時白血病を患い闘病を経験、病気、母の厳しいしつけにより自信を喪失、同時に学校でのいじめ、学力についていけず不登校となる、小学校6年生にしてうつ状態に。しかし選択理論心理学、より良い人間関係を築く心理学の学びを通して母の関わりが変化し、自己愛、自己概念が高まっていった、その変化の実体験から自身も学び始めるとあります。
振り返ってみると、私自身も外的コントローラーだったんですよ。なので母のその発言や態度や関わりによって、私はこうなってる、私は不幸だと思っていた時期も多分あったと思いますし、それが故に葛藤を起こしてうつを選択していたんだろうなと思うので、結果母が先に学んでくれて、選択理論という学びを実践をしてくれたことで、私自身も自己肯定感を取り戻すことができたし、良い方向に変わっていったなっていう実感はあるので、まあ結果母のせいでこうなってたけど、母が学んでくれたおかげで良くもなったというところで
今こう笑顔で振り返れるっていうことがね、それは物語ってますよね。あのお二人がおっしゃってる外的コントローラーっていうのは、自分に対してもそうですし、相手に対しても批判したり責めたりするっていう、そこから逃れられないっていうことなんですけれども、もう一度お母様に戻って、お母様の恵子さんは何を心がけて実践して、どんな風に変わっていって、そして親子の関係どんな風に良くなっていったんですか？
あのこの子が再発しちゃったらどうしようとか、もしこの子がいなくなってしまったらどうしようとか、まあ私が一番求めているのって彼女の笑顔や幸せだよねって、そう思った時にこの関わり何か違うなって思ったんですよね。なので、あの時選択理論の関わりをこう実践しようと決められたのは、やはりあの幸せそうじゃなかった娘に対して、やっぱ幸せであってほしいのが私の求めてることだよねっていうことを自分の中で再認識することができたからかなって思うので。
具体的にお母様がゆうさんにかけた言葉や行った行動っていうのはどういったことですか？
もうこのまんま思ったことを伝えました。あの、ゆうちゃんごめんねって。母はゆうが生きててくれるだけで幸せなんだよね。うん、本当になんかそんな辛そうな様子を見たいわけじゃなくて、あの、ゆうちゃんのこと大好き、愛してるんだよねって。だからゆうはゆうのままでいいんだ。本当に生きててくれてありがとうって伝えました。
じゃあ、それを受け止めるゆうさんはいかがですか？
当時本当に初めの頃はうつ傾向でもう病んでしまっていた時だったので、この状況にきっと母はしびれを切らして、私のことを諦めちゃったんだろうな、こういうふうに言わざるを得なくしちゃってるんだろうな私がって正直思ってました。でも本当に心底を思ってくれているのがどんどん伝わってきて、なので、あ、本当に私は私のままでいいんだなと、私の存在が母を支えているし幸せにしているんだなというところで、自己愛も自己肯定感も取り戻せたし、本心本音で伝えてくれてるんだなっていうのがちゃんと受け取れるようになったので、今があるんじゃないかなと。
ゆうさんはその後、ご自身 の、 その目標を見つけられて、なんとですね、大学を卒業するときに助産師 看護師の国家資格、養護教諭一種、保育士の資格、これらすべてを同時取得された。これは業界初だそうですね。どういう思いからなんですか？
私自身のその経験から、やっぱり親子教育とか親子支援にすごく興味を持つようになったんですよね。この世の中からやっぱ虐待っていうのをすごいなくしていきたいし、親子関係がうまくいっていないご家庭を減らしたいっていう思いがすごい出てきて、それは本当に選択理論に出会ったからこその私のミッションになってるんですけれども、子供やお母さんお父さんに関わる支援ができるお勉強は全部したいなと思ったんですよ、
うんうんうん、
なので最初小児科の看護師さんとかにも興味があったので看護師の勉強もしたけれども、でも親子の始まりって助産師だよな、産婦人科だよな、助産師だよなってなって、でも子供の心の安定よりどころになれるのってやっぱ学校の保健室じゃないかなと思って、保健室の先生の勉強してみたり、お母さんたちの育児の支援したり相談に乗ってあげられるのはやっぱ保育士さんなのかなと思って、という、まあ、ちょっと共通点が私の中でありました。
今や命の授業を小学校で行ったり、保護者向けに講演をされたり、どんなことを伝えてるんですか？具体的には
当時の私をそのまま伝えてます。ありのままを伝えてます。でもだからこそ自分の命を大事にできるようになってほしいし、みんなはみんな愛されている存在なんだよというところを私は毎回どなたにも伝えるようにしています。子供たちはやっぱり受け止めきれていなかったりとか、今でもやっぱり当時の私のように自ら命を絶ちたいと思ってしまう小学生が少なくないんですよね。そういうお子さんたちにやっぱり私の経験談を含めメッセージを伝えると、いや私って愛されているんだなとか、もっと命大事にしたいなというふうな反応をいただけると、あ、私の経験もやっぱり無駄にはなってないし役に立っていけるのかなっていうふうに改めて私自身も毎回気づきをいただけますし、モチベーションエネルギーになってるなと思ってます。
今日は神奈川県の助産師吉川優さんとお母様の恵子さんにお話を伺いました。